時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。番組の司会進行は FM 舞鶴パーソナリティ刹那です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の10代20代の対談メンバーを紹介しましょう。それではまずはじめに日生高校の放送部の皆さんから自己紹介をよろしくお願いします。
日生高等学校3年放送部部長江川と、
3年放送部副部長の谷口と、
3年の松本と、
2年のととキと、
2年の坂本と、
1年の福田と、
1年の野田と、
はい、20歳の伊藤光です。大学で地域創生について学んでいます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。本日は多くの10代20代の皆さんに、未来対談の収録に集まっていただき誠にありがとうございました。本日は特別ゲストをお迎えしております。舞鶴市長鴨田明津さんです。鴨田市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
鴨田市長には今年2月の、舞鶴市長選挙初当選後に選挙特番10代20代舞鶴未来対談にご出演いただきましたが、市長に就任されて2回目5ヶ月ぶりのご出演となります。6月には舞鶴市議会6月定例会が開催され、市政において新たな動きもあると思いますので、鴨田市長に最新の市政情報を直接伺いたいと思います。それでは、早速、鴨田市長へのご質問に移りたいと思います。まずはじめ一つ目のご質問になりますが、市長就任5ヶ月が経過しましたが、今のお気持ちを伺います。市長就任前と現在で市長職について何か考えが変わったことはありますか？
はい、考えは何も変わることはなくて、もう舞鶴市の発展のために、それから舞鶴市民の幸せのために、ただひたすら自分が持てる力を発揮していくということが当然市長職の使命なので、もうそれにつきますから、変わりはもう全くないですね。
はい、はい、ありがとうございます、ね。1回目の舞鶴の選挙の時の特番に、お話しされていた通りのことですね。はい、ありがとうございます。そして、それでは2つ目に移りたいと思います。市長就任後、3月議会、6月議会と2回の議会を終えられましたが、議員から市長になられてどのように2回の議会に向き合われたのでしょうか？
はい、当然、議員から市長に就任したということで、議会でいうと質問する側から質問をされる側となりました。当然市長には予算編成権、また予算執行権も与えられていますので、強い権限が与えられてということは、議員時代との違いでもありますし、その責任の大きさを感じています。市長に就任して初めてですね、議会を通じて市民の皆様に自分の考えやまた公約をお示しする場が3月定例会でありましたが、最初の議会でしたけれども、本当に傍聴席があふれるぐらい多くの傍聴の皆様にお越しいただいたことは非常に嬉しかったですし、6月については具体的に自分の公約のエッセンスを含んだ予算を上呈いたしましたし、また舞鶴市の最上位計画となる舞鶴市総合計画の後期実行計画を審議していただく、大変重要な定例会でしたので、緊張感を持って挑みました。
はい、ありがとうございます。この今の1つ目と2つ目の質問で本当に様々なことをお答えいただいたと思うんですけれども、今の2つの質問の中で、ここで今参加していただいているゲストの方々で質問がある方はいますか？はい、それでは私から一つ質問をさせていただくんですけれども、議会についてご返答いただいたときに、 ね、傍聴席が溢れかえるぐらいのたくさんの人が、ね、あの傍聴席にお越しいただいていたっていうふうに、おっしゃっていたんですけれども、私たち若者の、視点ですと、かなり、興味がある方も、ね、そういう姿勢について興味がある方も最近どんどんどんどん出てきているわけなんですけれども、ただあの傍聴席に参加する方法だったりとか、そういった姿勢について直接関わっていく方法っていうのをわからない方もかなりいらっしゃると思うんですけれども、そういった傍聴だったり直接市議会議員の方であったり市長の方、鴨田さんと一緒に関われる機会っていうのはどのようにして得ていけばいいんでしょうか。
まず議会の傍聴についてはこう市のホームページ等々でちょっと一回見ていただかなければならないんですけども、はい、特別難しい手続きが一切不要ですし、当日現場に来ていただいて、お名前だけ変えていただくと傍聴ができるようになっています。でまた当然に平日の日中に議会は行われますので、YouTube ライブでも発信してますし、また議会の模様後にですね、録画放映もされてますので、いつでもチェックはしてもらえるようになっています。市長の関わり難しいですけども、いや例えば今日のラジオも含めてですね、僕たちこんなこと考えてますとか、こういう話聞いていただけませんかというような例えばオファーをいただければ、それにはなるべくお答えをしていきたいと思ってますし、難しい質問やな、はい。きっかけさえ、あればいつでも、
はい、
対談できるような場を設けさせていただきたいと思ってます。
ありがとうございます。はい、傍聴であったり市議会っていうのはもう完全にもう、ね、皆さん見えるようになっているっていうことですね。
そうですね。で特に YouTube とかでは伝わらないこう臨場感であるとか、リアルな状況はやっぱり傍聴に来ていただくとより伝わると思うので、できれば一度は傍聴にお越しいただけると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。他にご質問はある方はいらっしゃないですかね。
はい、感想でも大丈夫ですか。
大丈夫です。はい、
私議会が傍聴できるっていうのを知らなくて、今議会って傍聴できるんだっていうのを初めて知りました。なので行ってみたいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。ぜひぜひ、こう当然なかなか発信をしないと、まさか傍聴できるなんてって特に若い方からは確かに言われることが多いんですけれども、積極的に傍聴の案内もしていきたいと思ってますので、ぜひお越しください。
は
い、
ありがとうございます。
実は僕も今傍聴を初めてしたんですけど
あ、そうか、意外とそうなんやな。
そうですね。
そうかそうか。
結構あれですよね、裁判とかはよく聞くけど、市議会が傍聴できるっていうのはなかなか、そうですね、ご存じ上げなかったですね。
ね、あとね、知ってても行きにくいっていうのがやっぱりあって。
そうですよね。
そう、怖いしとかね、
はい、
緊張するしとか。だから初めて来られる方は割と以前傍聴に来られた経験者の人に声をかけてもらって一緒に行ってみると、もうどっぷりハマってしまって、今後これからは一人で行くという方も割といらっしゃるので、まず一度来ていただくことがきっかけかなと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、
自分がまず経験者になることですね。
そうですね
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは3つ目の質問に参りたいと思います。3月議会、6月議会については市長としてどのような成果があったとお考えでしょうか。
はい、まずやはり予算について、3月6月ともに議会にお認めをいただいたということは大きな成果であったと思ってます。で、これによって、例えば子どもの医療費の助成については、今までは中学生は1500円で償還払いといいまして、一度病院で1500円も含めてお支払いしたものを領収書を持って市役所に一度その領収書を提出していただいたら後日返金するというシステムだったのですが、これが一律200円かつ現物給付といいまして、つまり病院の窓口で200円をお支払いをしていただければいいというふうにできるようになりましたし、これは公約でも掲げていた部分なので、市長就任後、すぐにそれができるようになったということは大きな一歩だったというふうに思っています。 でまた、まあ、子ども施策を非常に力を入れたいという思いの中で、まあ、例を挙げると例えば保育園や子ども園で、まあ、これまではですね、紙おむつを保護者の持ち帰りとしている園が多かったんですが、まあ、これにしっかりと着目して、補助をしていくことで、まあ、公立また私立ともに園での紙おむつの処分が実現することとなりました。まあ、このことで実は保護者だけではなくてですね、園の保育士の皆さんの負担軽減にもつながると思いますし、まあ、これについても実現できてよかったことだと思います。はい、
はい、ありがとうございます。本当に3月議会、6月議会でさまざまなことを提案されて、本当にさまざまなことがどんどんどんどん今変わっている状態ではあると思うんですけれども、何か意見であったり質問がある方はいますか。
いいですか。じゃあ、
はい、
日成高校3年の谷口です。
はい、よろしく。
市長に質問なんですけど、学校の給食費の無償化や15歳以下の医療費無償化を目指されていますが、その具体的な財源は、どのようにされる予定ですか。また個人的な考えであれなんですけど、医療費の無償化っていうよりももうちょっと負担を減らす形で高校生までにしてはどうかと思うんですけど、どうですか。
はい、もうごめん、ここでもうちょっと6月議会と3月議会のことをしゃべり、一旦これでいいかな、このここ今の質問この場で答えていいかな。うん、今言われた通りで、その通り僕が公約として挙げていたのは中学生までの医療費についてはね、無償化ということを挙げていました。で今質問していただいたように、まあ、200円なので、まあ、実質大きな負担にはならないから、それを高校生まで例えば拡大してみてはどうかというニーズについてもお声はいただいてます。でまずはやっぱり大事なのは、当然しっかりとニーズを把握していく中 で各医療機関が実はすごく大事で、行政として、まあ、例えば高校生まで200円にすると、もしくはもう大学生まで200円にする、もっと言えば大学生まで無償化をするというのは当然一番喜ばれるんですけれども、一方でこうどんどんどんどん医療費をこう安くしていくと、その分、病院に行く人が増えてしまって、本来見てもらえるべき人が見てもらえないんじゃないかというようなご意見も一方ではありましてね。ですからしっかりとまず市民の皆様のニーズを把握していくことと同時に、各実際に治療を見ていただける医療機関との整合性というのも図っていかなければならないということが課題かなと思ってます。で給食費については、小学校と中学校それぞれ無償化にすると、まあ、概算なんですが今約3億円かかると、 1年間ね、
3億円
かかるという試算が出てます。ただ一方で学校給食を無償化にすることによって学校での事務の負担が減るというようなメリットもありますし、いずれにしてもまあ財源はね、もうやる気次第なんで、どっかを損壊削らなきゃいけませんけどね、そのどっか削ってしっかりそこに回すということだけですが、じゃあどこを削っていって、いつから実施するのかについては今市役所の中で揉んでます。はい、で例えば、まあ、議会でもそれこそ議員さんから質問をいただいたんですが、まずは小学校もしくは中学校どっちからだけでも実施してみてはどうかというようなご意見もいただいているので、まあ、そのあたりも参考にしながらですね、できるだけ早く実現はしたいと思ってますので、もう少々お待ちください。はい、はい、
ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。それでは4つ目の質問に参りたいと思います。もう今も3つ質問させていただいて、もう本当に皆さん感じられていると思うんですけれども、市長っていうのは本当に大変な激務だと思いますが、蒲田市長は日々どんな生活を送られていますか。
はい、まあ、基本的には24時間365日ですね。例えば市役所にいるときは朝出勤するんですけれども、だいたい15分から 30分刻みぐらいで予定が入ってます。でこう就任して思った以上に、さまざま日々いろんな方が面会にお越しいただきます。でそれはこう例えばどこどこの観光庁に舞鶴所長として就任をされましたというようなこう着任のご挨拶であったりとか、さまざまな団体さんとか企業さんがありますので、要望を持ってこられたりとかいうようなことと、もう一方では舞鶴市役所の中でも部署がたくさんあります。例えば医療を見ている部もあれば、建設とか土木を見ている部もありますし、そういう、いわゆる管理職ですね、課長とか部長とかに、市長こういう事業を考えてるんですけどどうでしょうかとか、ここで判断を悩んでるんですけど市長の考えを聞かせてくださいみたいな、打ち合わせ、それから外部からの面会をずっと丸一日やってるような状況ですね。でそれから実は意外に出張が多くて、と言いますのも、例えばこう市長ってもちろん舞鶴市の市長ではあるんですけれども、特色で言うとね、舞鶴って例えば火力発電所が、関西電力の火力発電所がありますよね。で同じように全国の市町村にこう発電所がある市町村の各そこの市長さんであったり町長さんとの集まりがありましてね、例えばそれが電源電気の源と書くんですが、電源立地協議会とかそういう団体がたくさんあって、でそういうところの会長をしていたりとかで総会があったりすると、先週も大阪に行ってきましたし、であと舞鶴でいうと海上自衛隊があるとか海上保安本部があるとか、それもさっきと同じ理屈で同じように自分の自治体に基地をこう所在している各市町村の集まりとかがあって、でそういうところにも参加をするので非常に出張多いです。今週もちなみに東京に行って、
今日まで
そう京都に行って、で青森に行って金曜日に帰ってきます。はいですね。プラスであとは当然こう舞鶴には例えば道路でいうと、京都府さんが通している府道、また国道27号線のように国が管理している道路があって、こういうところは舞鶴市のお金で工事ができるわけじゃないので、こう拡幅してくださいとかいう要望を京都府や国に対して行うこともありますので、出張は多いですね。はい、そんな日々です。
はい、ありがとうございます。はい、まさに激務という感じで、はい、もう自分だったらっていうふうに今しみじみと考えてたんですけれども来ましたけれども、はい、それでは残念ながら今回はお時間がなくなってまいりました。鎌田市長にはまた来週も引き続きご出演をいただいてお話を伺いたいと思います。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りいたしました。番組の司会進行は FM 舞鶴パーソナリティ刹那でした。本日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。